はい、では後半スタートしていきたいと思います。コミュニケーションスキルの2、働きかけという部分の後半に入っていきます。前半ね、質問っていうのはどういう働きをするのかということ、そして、2つのクローズドクエスチョン、オープンクエスチョンっていうね、質問の種類について、その役目についてお話ししてきました。いかがだったでしょうか。質問っていうのがどういうものなのかっていうのがね、ちょっとずつ分かってきたかもしれません。また質問しにくい心理っていうのもね、社長の例を出してお話ししました。後半は何をしていくかというと、次のページですね。75ページ。働きかけのために使う質問、目的別っていうふうに書いてあるんですけれど、ここに入る前に、もう一つだけ、質問には、別の切り口からなんですが、二つにまた分けることができます。どういう切り口かっていうとですね、その質問は誰のための質問かっていう、そういう切り口です。例えばね、私たちは、風邪ひいたりして病院に行くとしますよね。何でもいいんですけれど、体調が悪くてね、病院に行くとします。初めて行った病院だと、いろいろ問診されますよね。問診票みたいなの書かされたり、看護師さんからね、言葉でね、いろいろこう聞かれたり、既往症ないですかとか、血液型なんですかとか、ご家族の中に大きな病気の人いませんかとか、いろんなことこう聞かれますよね。あの時の質問っていうのは、一体誰のための質問かというと、これは医療従事者の方々が、私っていう個人のデータをね、先に拾うことで自分たちの診断の役に立てたいという意味で聞いてるわけですね。これは私のための質問ではなくって、お医者さんとかね、医療従事者のための質問なわけです。こういう質問というのは世の中にたくさんありますよね。世論調査なんかももちろんそうでしょうし、他にどういうことがあるでしょう。自分のためではない質問ですね。で、こういう質問と、コーチが使う質問というのは全く違います。コーチが使う質問っていうのは、コーチがその情報を知りたくて聞いているのではなくて、その質問がクライアントさんのためになる、クライアントさんにとって役に立つ質問をしているということなんですね。ここが大きく違う、誰のための質問かというところですね。過去にも看護師さんとかね、医療従事者の方、なかなかこう、医療モデル医療モデルっていうかね、病院で患者さんにする質問、データを自分たちが知りたいからする質問、その質問の仕方からなかなか抜けることが難しい方がいたんですね。で、それは一体誰のために聞いてるのって途中で私が聞くと、そうか、いや聞いて私が判断しようとしてましたみたいなね、血糖値がどうのこうのみたいなこと言ってきた、数値はどれだけだったのとかね、前回と比べてどれぐらい上がったのとかね、それは私が知りたかったっていうかね、私がそれを知って、この人の糖尿病の重症度はどれぐらいだという、そういうことを把握したかったって、それはクライアントさんのためじゃなくて、あなたが知りたいことなんですよねって、看護師としてっていうね。だからその職業上のそういう癖っていうかね、そういうものが出てくることが往々にしてあります。これ別に看護師だけじゃなくて誰でもそうですね。子供に質問するときも、得てしてお母さんが自分が情報を知りたいから質問しているっていう質問結構多いです。子供にとっては何の意味もない質問だったりするし、なんでそんなことぐだぐだ聞かれなきゃいけないのっていう気持ちになってくるような質問ですね。その違いをね、ちょっと意識してみてほしいなと思います。はい。これ実際にやっていく現場の中で、誰かにね、今の質問は何のための質問とかってこう、聞かれるとハッと気がつくっていうね、 方もいたりします。誰のための質問なのかっていう視点をちょっと意識してみてください。はい、では今日のところに入って、後半の部分に入っていきますが、75ページ、働きかけのために使う質問の目的別ってあって、今の話を深める質問、今の話を広げる質問、考えてもらうための質問、気づきを促す質問、決断を促す質問みたいなね、こんなふうなことがいろいろあります。もちろんね、他にもいっぱいあるんですけれど、主だったところですね、挙げてみました。これ何か具体例がないとなかなか分かりづらいと思うので、例えばですね、お友達からね、相談を受けたっていうふうな、シチュエーションをちょっとね、想定してみてください。福谷さん、なんかね、私最近調子悪いのよ、どうも。っていうふうに誰かが話しかけてきた。その時に、今の話を深める質問っていうのは、調子悪いんだ。まず受け止めてくださいね。調子悪いんだ。どうしたの？どこが調子悪いの？っていうのがこう深めていく質問ですね。なんかね、あちこち痛いし、頭痛もするし、なんか体調悪いのよねって言ったら、頭痛？あちこちっていうのはどんなとこが痛いの？これも深めていく質問ですね。関節とかね、膝とかね、もう嫌になっちゃうっていうふうな時ですね。それが今の深める質問ですね。ところが、なんだかね、こんなんでね、あんなんでねってこう浮かない返事をしている友達に対して、今の話を広げる質問というのはどんなのかというと、頭痛とか関節痛、他にある鬱陶しい理由はっていうふうにこう聞いていきますね。そうすると、そうだな、職場で同僚とちょっとうまくいってないんだよねとか、上司が今度変わってね、その上司がね、鬱陶しくってねとかね、そんなふうな全然違うことを持ち出してきたりもしますね。で、そんな、それが深める質問と横に広げる質問ですよね。鬱陶しい理由は他にないの？他にある？っていう、他にどんなことがあるの？っていうのが横に広げる質問ですね。で、これは、どんな人もそうなんですけど、意外と一番最初にこう相談しに来た内容と、本当のお困りごとというか本当の悩みごとは別のところに隠れているケースはたくさんあります。なのでこの横に広げていく質問というのはとっても効果的だったりします。3つ目ぐらいで本当の理由が出てきたりしますね。はい、考えてもらうための質問というのはどんなのかっていうと、今の例だったら、その鬱陶しい理由は何か思い当たることあるの？誰々さんはっていう感じで、何かその理由について思い当たることってある？って自分で考えてもらうわけですね。そうすると、そうなんだよね。どうもね、なんかこの時期になると調子悪いから季節と関係あるのかなとかも思ったりするんだ、みたいなね、返事が返ってくるかもしれない。で、そうなんだって言って、気づきを次促す質問というのはどんなのかっていうと、今季節に関係あるって言ったよね。それで何か思い当たるような病名とかある？ってこう聞きますね。と、もしかして、天気痛ってよく最近言われてる、気圧と関係している気象病みたいな、そんなのかな？ひょっとして。って、はっと気づくかもしれませんね。そういう質問ですね。から決断を促す質問っていうのはどんなのかっていうと、ある程度ね、もう話が終わりの方に近づいてきて、じゃあどうする？このまま様子見る？それとももう思い切って病院行っちゃう？とかっていう感じで、行動、その人の行動を促す質問ですね。でもこの時も、こうしましょうよとか、こうしなさいとか、これがいいと思うよって、そんなアドバイスとかはしません。質問をするんですね。じゃああなたはどうしたい？どうする？っていう質問ですね。そうすることによって、やっぱり気になるから病院一回行ってみるわ。とかね。 ていうことになるかもしれませんよね。でもこれだけのこうやり取りをしたことで、その彼女は更年期障害なのかな、何なのかな、人間関係のこじれでちょっと鬱っぽくなってるのかなとか、いろいろあったけど、どうやらこの季節に関係しているな、気象病かもしれないな、みたいに思うと、お医者さんの前で言う言葉も変わってくるわけですよね。これだけのこう対話をするだけでも十分その方にとってのコーチとしての役割を果たしていることになります。他にももうちょっと例を挙げましょうか。そうですね、例えばよくね、体と心の健康で相談事が多いのがダイエットですよね。私も何度かチャレンジしてやったことがあるのでよくわかります。これもね、じゃあそういう人が相談しに来たみたいな友達なんだけど、ブチブチ言ってきたみたいなね、そういうシチュエーション考えてみますね。ねえ福谷さん、もうここんとか私ね、コロナ自粛で5キロも太っちゃった、どうしようかと思ってんのよ。今の話を深める質問ですね、次はね。5キロ太ったんだ。5キロ太ったとなると、結構服も合わなくなってきたんじゃないの？みたいな質問すると、もう全然合わない。もう服もそうだし、それからなんかね、下着とかもね、きつくなってきてね、これ本当にやばいわ。経済的にやばい状態なのよ。みたいなね、話。で、今の話広げる質問っていうのは、コロナうつでダイエットとか言ってたけど、他にも何か思い当たることないの？他にはどんなことがあるの？その理由は？って聞いてみると、まあ家にいること多かったからついつい食べちゃったっていうのもあるし、そうだな、他に何があるかな？あ、そうか。ちょっと主人とね、ここんとこね、喧嘩が続いてたのよね。だから、そのストレスでもしかしたら太ったのかな？とも思う。あ、ストレス太りってそれあるよねみたいな話で、そんな風にいろいろ理由を考えて広げていくわけですね。で、その後考えてもらうための質問は、太る理由っていっぱいあると思うんだけど、あなたは自分の今のこの5キロ増に関して何が一番原因だと思ってるの？っていう風に聞いていく、考えてもらうわけですね。そうだな、食べる量がそんなむちゃくちゃ多くなったとは思わないから、やっぱりストレスかな。でストレスでなんか不規則に食べていることかもしれないなみたいなね、そういう話が出てくるかもしれない。で、このケースで例えば気づきを促す質問だとしたら、でもね、その5キロ太ったって言ってるけど、それで何か困ったことがあるの？具体的に。とかで聞くと、へっていう、困るわよ。服も合わないしとか、でも困ったことか、そうか。って考えて、もしかしたらあんまり困ってないかもしれない。とかね、言うかもしれないですね。そういうふうに、何かその人の中で、こう、固着しているような考え方をふわっと解くような、そういう質問が出せると、凝り固まっている心が解けるっていう状態になるとね、すごくその人自身が行動を起こしやすくなりますね。で、決断を促す質問は、じゃあどうするの？ダイエットするの？あなた本気でっていう感じで聞きますね。決断を促す質問に私はよく本気でっていう言葉を使います。それとか、本気度はどれぐらいなの？っていう聞き方もしたりします。本気度か、そうだな。60% ぐらいかな？とか言ったら、あ、でも過半数は超えてるんだったらいいかもね、とか言って、じゃあ何からやってみる？みたいな感じで、実際に一歩足を踏み出す、具体的な行動を聞くっていうのが最後になっていきますね。こういうこと、今言ったような質問をちょっと思い浮かべながら、今の話を深める質問、今の話を広げる質問、考えてもらうための質問、気づきを促す質問、 決断を促す質問っていう5つのこの質問について、今日はね、課題はここなんですね。自分で質問を考えてみる。どういう質問がこれに相当するかなっていうふうに質問のバリエーションを考えてみるっていうのが今日の課題なんですね。でも何の例もなく、ただ質問を考えてと言っても難しいと思うので、一つ事例を挙げます。会社の同僚がお昼休みに寄ってきて、誰々さんってあなたの名前を呼んでね、私ね、もう今月末でこの会社辞めようかと思うんだっていうふうに声をかけてきたと想定してください。そしてその方に向かって、今の話を深める質問、広げる質問、考えてもらうための質問、気づきを促す質問、決断を促す質問というのを、作ってくださいっていうのが今日の課題です。最後の決断を促す質問っていうのは、そこまでにどういうやり取りがあったのかというのは、それはあなたの想像で構いません。こんな風に聞いたら相手が多分こんな風に答えてくれてみたいなね、やり取りがあったとして、最後の決断促す質問というのを考えてみるということです。どうでしょうか、難しそうですか？これが大体できるようになってくると、本当にたったこれだけの質問で、今言ったように5分間コーチング、10分間コーチングというのができます。でこれが効果的に質問が働いて、相手がね、例えば考えてみたら自分の中から、ああやっぱりこういうことが理由だったんだなとか、いやもしかして、自分はこう思ってたけど違ったのかもしれないとかですね、ダイエットしなきゃしなきゃと思ってたけど、よく考えたら5キロって別に過去の私の体重だし、そんなに別にまあいいか、この間がちょっと痩せてただけだしっていうふうに思うかもしれないし、いろんなことをね、その人が本人の中で気づいていく、そのきっかけ作りをするための質問なわけですね。そしてこのやり取り、今の私が話した、気象病かなって言った女性の話とか、ダイエット話題とか、今のやり取りって本当に5分もかからないと思うんですね。でもたったそれだけで、その相手の方の心の中が多少、明るくなったり開かれたり、何かに気がついたり、することで、もうそれだけでね、すごいコーチング効果っていうのがね、あるっていうことなんですね。だから、この5つの質問をまずマスターするっていうのを、私はすごく貴重な体験だというふうに思います。ぜひこの課題積極的に取り組んでみてください。もしね、実際に自分の実生活の中で、もしくは職場とか家庭の中で、こんなふうな場面に何かね、相手がこう相談しかけてきたみたいな、話聞いてみたいな感じで寄ってきたような場面があったら、ぜひそこでもこの5つの質問というのをちょっと意識して使ってみるということをやっていただきたいなと思います。もしうまくそんなチャンスがあってね、やったよっていう方がいたら、その体験も課題で出していただけるととっても嬉しいです。はい。ということで、次ですね。はい。1対1のコーチングでなくて、グループコーチングの場合でね、特に大事なことっていうのを、その次に、付け加えています。いつも言ってるように、相手が複数の場合は、話しているその本人以外の人への観察目配りっていうのがね、とっても大事になります。これ前も言いましたね。周辺視力っていう言葉を使いましたが、その中でね、今日ちょっとお伝えしたいのは、場の空気を読む方法ということなんですが、これどういうことかというとですね、一人の人、 A さんなら A さんの喋っていることを聞きながら、周りにいる 5、6 人の人たちの、雰囲気を読むっていうのは、本当に最初のうちなかなか至難の技なんですね。で、どっちかに集中しないと聞けないとかっていうのがあるんですけれど、これはまあ慣れなので、だんだん慣れてきますが、 この中で大事なのが、その、自分の五感というか、六感というか、自分の感覚をね、総動員して、その場の空気を一瞬で読むっていうね、方法を身につけていくと、これが早くなります。周辺視力を鍛えるっていうことがね、早くなります。で、場の空気を読むってどういうことでしょうか？どういうことだと思いますか？私は割と場の空気読む方だなっていう方いらっしゃいますか？いや、私全然空気の読めない女だって言われたのよっていう方がいるかもしれません。で、これは、もちろんね、生まれつき、そういうことに敏感な方、で、まあ、比較的鈍感な方ってもちろんいるんですけれど、後天的に、この力はアップしていくことが可能です。で、ヒントは言語化。言葉にしてみるということです。どんなのかっていうとね、今のこの場の空気、パッとこう自分が感じたことを言葉にしてみる。なんか今日、和やかな感じだな、とかね。なんか張り詰めた感じ、とか、なんか緊張して、こう、緊張が充満してるような感じだな、とかね。なんか、暖かい感じだな、とか、なんかざわざわして集中力欠いてるような感じだな、とかね。そんな風に雰囲気を、言語化してみるってことです。で、あれなんでこんなざわざわした感じなんだろうかって思いながら、こう、その部屋をこう眺めると、ああ、あそこであの人が、こっちの言うことを聞かずに、なんか、ページめくって資料を読んでるな、みたいな、のが見えたりとかね、します。そんな風に、まず、全体の空気を言語化するっていうことです。これ実はですね、自分の感情に敏感になる時も全く同じ方法を取ります。自分の今の感情ですね、それも言語化してみるということで、感情に関する語彙っていうのが増えていきます。例えば、あ、今なんか私イライラしてるなとか、なんかズドーンと落ち込んでるとか、ワクワクしてるなとか、ドキドキしてる、なんか不安に包まれてるな今とか、ムカッとしてる今とか、とかね、あ、なんだ私はあの人にジェラシー感じてるんだとかね、言うことを聞いてくれない相手に不満を感じてるんだなとか、これは悲しいっていう感じかな、辛いっていう感じかな、苦しいかな、なんだろうっていうふうに、自分の感情にね、レッテルを貼る、つまり、感情を言語化してみるってことですね。この空気を、今この瞬間の場の空気を言語化するっていうのと、感情を言語化する、これどちらもね、そのことを知る上でものすごく早道、近道です。なので、ぜひこれやっていただきたいなと思うんですね。もう私が20年以上昔ですね、産業カウンセリングの講習を受けた時に、香川の産業カウンセリングの講習ってものすごく内容が濃かったんですけれど、その時の講師の先生が、その半年ぐらいの講座の間で最初から最後までずっと続けて出してた課題が感情カードっていう課題だったんですね。それ何かっていうと、次のこの講習の日までの間に、その期間に、実際にあった出来事、自分の身の回りであった出来事で、その時どんな状況で何をしている時に、何を考えたのかね、うん。それから最後にその時どんな感情が湧いたのかっていうのを、こういう兄弟式カードみたいなね、A6 ぐらいのちっちゃなカードにね、書いて出すっていう宿題があったんですね。でね、それがね、本当にびっくりするぐらいみんな、こんな風に思いましたっていう風に書くんですけど、それは先生に全部ね、あ、それは思ったんじゃなくて考えたことだよねっていう風にチェックが入って、感じたことを書いてくださいっていう。その感情を表すボキャブラリーというのが、いかに私たち少ないかということにね、その時気がつかされました。 それから、考えたことを書くのは得意だけども、感情を書くのがいかに私たちは苦手なのかってことにもね、気がつかされたんですね。特にあのマイナスの感情、もう腹が立ってしょうがなかったとか、悔しくって泣けてきたとか、羨ましいと思ったとか、そういうことですね。そういう感情ですね。肉肉しい気持ちになったとかね、そういうどっちかというと負の感情を言語化するのものすごく苦手。言語化する以前にそういうことを感じている自分に気づくのも嫌っていうかね、蓋したいっていうか、あ、そういうところがあるんだなということに、その半年の研修の中でね、私がすごく気づいたところです。でもそれにこう言葉をつけていくと、言語化していくと、そういうマイナスの感情もそのまま認められるようにだんだんなっていくんですね。人間だからいろんな感情があるよねって、今自分はこういう感情なんだよねっていうことを、その、マイナス感情を持っている自分のことも受容できるようになっていきます。これものすごく大事で、自己受容というところでものすごい大事なステップになるわけなんですけど、その場の空気も全く一緒なんですね。なんかざわざわして落ち着かない空気だなとか、なんかギスギスしてるなとかっていうのを言葉にしてみるとね、そのギスギスした空気も受け入れられるようになってくるんですね。あ、なんかギスギスしてるな、どこをどうやったら和むかなみたいな感じで、その嫌な状況っていう、自分にとってね嫌な状況っていうのも怖がらずに受け止められるようになります。なのでこれ絶対これはやってみる価値があるということで、この今の瞬間の空気を言語化してみるということですね。これも二つ目の課題に付け加えたいなと思います。これ要するに広い意味でのね、心の筋トレって私が呼んでいますけれど、たったこれぐらいのこと、言語化するとかね、言葉にしてみるっていう、これを1日本当に3分でもいい、意識してやっていくと、1年後どんな風になると思いますか？ものすごく、変わった自分がそこにはいると思います。やってきたのでよくわかります。で、過去ね、そういうことを言って試してこられた人たちが、ものすごい変化を遂げていったのを見ているので、この場の空気を読む方法、名前をつける、自分の感情にも名前をつける、言語化してみるってことですね。これぜひ、心の筋トレの一つとしてやっていってほしいなというふうに思います。またやってみてどうだったっていう感想も、今すぐでなくていいです。何ヶ月か後にね、聞かせてもらうととっても嬉しいなというふうに思います。はい、ということで今日は、グループ、働きかけですね、コミュニケーションスキルの2、働きかけ、ボールを投げる方ですね、今度はね、自分はどんなボールを相手に投げるのかっていうことについて、1時間、ほぼ1時間かけてね、学んできました。次回は何をするかというと、コミュニケーションスキルの3、最後ですね、鏡になるというところをやっていこうと思います。ここはとっても大切です。大切な部分なので、楽しみにして聞いていただきたいなというふうに思います。はい、あっという間に時間が過ぎていきました。今日はどうだったでしょうか？ではまた次回お耳にかかりたいと思います。さようなら。